ます。本日、説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日は、イエス様の公生涯に始められた頃の伝道のお働きの箇所からお話ししたいと思います。イエス様は、ガリラヤから伝え始められ、その語られた御言葉は今も受け継がれ、そして多くの人に命が与え続けられています。イエス様の御言葉とお働きによって人が救われ、また救われた者には救いの確信と希望が与えられていることに感謝いたします。今年私は主にルカによる福音書からお話をする予定にしておりますので、はじめにルカとルカによる福音書についてお話しさせていただきます。ルカというのは人の名前で、パウロの同労者でした。ユダヤ人ではなく、異邦人でした。そして、このルカによる福音書と使徒の働き、この二つがルカの著作です。聖書の中で、ルカが書いたものは、この二つですが、二つを合わせると、パウロの十二書簡と同じくらいのボリュームとなります。ボリュームだけでなく、歴史性など、新約聖書の中で、ルカの著作は貴重な位置を占めています。ルカの福音書、そしてマタイ・マルコの福音書、この三つのことを共感福音書と呼んでいますように、よく似た視点からイエス様のご生涯と教えが書かれています。同じようなことがたくさん書かれていることも事実ですが、それぞれに特徴があり、ルカの福音書も独特のものがあります。イエス様の弱い人たちに対する優しさ、慈しみをルカはよく捉えています。今日の箇所でも、貧しい人たち、囚われの人、盲人、虐げられている人々、その人たちのためのイエス様、その人たちの福音であると言っています。また、木に登っていたザーカイの話や、放蕩息子といった印象に残るお話も、ルカの福音書だけに書かれています。そのようにルカの福音書は、罪人に対して、また弟子たちに対しても、イエス様の優しさがよく表現されています。もう一つの特徴は、イエス様は救い主であること、救い主が来られたこと、その良い知らせと、喜びの箇所が多いのもルカの特徴です。私は意外だったのですが、マタイやマルコには救い主という言葉は出てこないのです。それに対してこのルカの福音書は、前にお示ししますが、今日ダビデの町で、あなた方のために 救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。と救い主の到来、喜びの知らせから始まっています。そしてイエス様が両手を挙げて人々を祝福しながら天に上げられる喜びのお話で終わっています。そして本日の聖書箇所はイエス様の弱い人たちへの眼差し、救い主はイエス様ご自身であること、聖書に書かれてある救いの御言葉が今イエス様によって実現されたという喜びの知らせ、これらが表され、ルカが福音書全体を通して伝えようとしたイエス様のことがよく表現されている箇所でもあります。先ほどお話ししましたように、ルカの福音書はイエス様の誕生物語から始まり、その後洗礼者ヨハネから洗礼を受けられます。そして悪魔の誘惑に打ち勝たれ、ガリラヤのあちこちの教会で教えられ、イエス様の噂は辺り一帯に広がり、人々から称賛を受けられました。もちろんイエス様は人からの称賛を受けるためにあちこち回られ教えられたのではありません。人が救われるためにです。イエス様は祝宴の招待の例え話の中で次のように話されています。前にお示しします。祝宴を催す場合には、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。イエス様は人となってこの世に来られましたが、私たちのように罪は持っておられません。私たち罪人と違い、イエス様から自分とか自己というものを見つけることはできません。イエス様はお返しをもらわないどころか、伝えることによってご自身を犠牲にされたのです。今日のこの箇所もイエス様は説教された後殺されそうになっています。イエス様はご自身のためではなく、ただ聞く人たちが救われるためにご自身の命を引き換えにして伝道されました。イエス様はガリラヤから生まれ故郷に戻られます。今日の箇所は安息日の街道での様子が描かれています。イエス様が街道で説教された様子は、この今日のルカの福音書の箇所が一番詳しいです。16節と17節をお読みいたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、 いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。街道に入られ、聖書を朗読するために立たれます。手渡されたのはイザヤ書です。今のような本ではなく、大きな巻物をコロコロと回しながらですから、朗読する箇所を見つけるまでにかなりの時間が必要だったと思います。ですから今日のような礼拝のようではとは少し違っています。朗読が始まるまで聞く人たちは期待を持ってじっと待っていたと思います。そしてその箇所を見つけられ読み始められます。次の18節と19節です。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イザヤ書がここで言っている神から使わされたもの、その人が救い主です。そのイザヤ書が示している福音を伝え、人の目を開かせ、人を自由にさせる救い主がイエス様ご自身であることを示されたのです。次の20節21節です。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。イエス様は巻物を巻き戻され、それを係の人に渡され、座られました。その間も集まっている人の目はイエス様に注がれたとありますから、イエス様の話を待ち望んでいたに違いありません。そして21節の今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。この言葉は短いですが、今でいう説教にあたります。朗読箇所の解き明かしです。朗読された通り、貧しい人たちが福音を聞き、虐げられた人々が自由にされることがイエス様によって実現されたことを宣言されています。当時の人は 救い主の到来を待ち望んでいましたから、これはこの後で書いてあるように、聞いていた人には大変な驚きでした。ここでイエス様の姿勢に注目します。朗読の時は立たれ、朗読が終わると座られ、その後説教をされています。神の言葉が朗読される時が最も聖なる時です。それは今の私たちの礼拝式でも同じです。聖餐式の時と神の言葉が語られ、神の言葉が聞かれる聖書朗読の時が最も聖なる時なのです。イエス様はこのようにしてご自身が救い主であることを伝えていかれました。イエス様は説教でご自身を表されたのです。今日、教会で説教されますが、やはり説教はイエス様をお示しすることです。ここで私たちが毎週聞いている説教についてお話ししたいと思います。難しいことではなく、単純でありながらイエス様により近づくことになり、また説教を聞くポイントがよくわかると思いますのでご紹介いたします。去年の秋の11月に2つの新学校が集まり、説教をテーマとするシンポジウムが行われました。それぞれの学校で説教学を担当されておられる先生の説教に関する講演があり、またそれに対する応答があり、そして学生同士の討論会もありました。また食事をしながら、短いでしたが親睦のひとときもありました。そのシンポジウムで私の通っている学校の先生が一枚の絵、絵画を示されながら、説教とはこういうものであるということをお話しされました。その絵をご紹介いたします。録音で聞いておられる方にはお見せすることはできないのですが、絵の真ん中に十字架のイエス様がおられます。右に説教者、左は20名ほどの聴衆者が描かれている説教の場面です。ある人は立っており、ある人は座って聞いています。老人、子供、婦人、中には赤ちゃんを抱いている婦人もいます。右の説教者は片手を伸ばし、指さしているのは十字架のイエス様です。そして左の聴衆者の目は十字架のイエス様に注がれています。説教者はイエス様を示し、聴衆はそのイエス様を見ている。それが説教であるとお話しされました。イエス様のことが語られ、イエス様のことを聞かれるのが説教なのです。 今日のイザヤ書のように、聖書全体はイエス様のことが書かれてあるのですから、聖書箇所が旧約聖書であっても、もちろんそれも説教です。また時代を超えて、現代の話であっても、人を通してのイエス様の証ですから、それももちろん説教です。イエス様の言葉、ことが語られ、聞かれているところ、そこが教会です。イエス様は説教でご自身のことを示されました。そして今、教会の説教は、説教者を通して、イエス様のことが伝えられています。そしてイエス様に目を注ぐ人に語られる御言葉から救いが与えられています。また救いの確信と救いの喜びが与えられています。そしてまた説教は荒れ野で呼ぶ者の声です。これから救われる人に向けての叫びが説教です。今日の箇所はイエス様の街道での説教ですが、街道といってもイエス様のことをほとんど知らない人たちです。ですから、このイエス様の説教はまさに荒れ野で呼ぶ声です。今も、そしてこれからも、罪人を通してですが、イエス様が伝えられます。今日の箇所のイエス様が朗読されたこと、救いが説教によって実現され、実現され続けていきます。最後にイエス様の説教をもう一度朗読いたします。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。アーメン。